広報5が2021年7月ジュライナンバー190。表紙、今月の表紙は旬の味覚をガブ。自分の顔より大きいメロンにかぶりつく女の子。お口いっぱいにメロンの甘みが広がります。市内ではいちごやメロン、スイカのほか、ブドウや栗など様々な種類の果物が栽培されています。ぜひ地元で採れた果物を味わってみましょう。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ。染谷真由美選手オリンピック出場決定おめでとうございます。4ページから11ページ。特集、大地の恵みに今日も感謝。12ページ、古河市の高齢者見守りサポート。13ページ、健康百科、私のおすすめ。14ページ、きらり古河人。15ページ、今月の古河っ子。16ページ、古河歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から私の夢。18ページ、19ページ、街の話題レポート。20ページ、21ページ、古河インフォメーション。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、茨城アマビエちゃん、3つの密を避けましょう。読者アンケート。写真3枚、1枚目、旬のメロン、古河という文字が書かれています。2枚目、東京2020オリンピックトーチ。3枚目、古河久保公園で花桃の手入れ、花桃の実を持つ男の子。写真終わり、目次終わり。針谷市長からのメッセージ。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が目前に迫ってきました。古河市からも染谷真由美選手がオリンピック空手競技の日本代表として選出されました。染谷選手が本番で全力を発揮できるよう市民全員で応援しましょう。東京2020オリンピックに全力で挑む。祝古河市出身染谷真由美選手。女子組手61キロ級オリンピック出場が決まりました。4月30日から5月2日にポルトガルで開催された空手の東京五輪日本代表最終予選となるプレミアリーグリスボン大会で、古河市出身の染谷真由美選手が五輪出場権を獲得しました。染谷選手は昨年3月に代表内定を決めていましたが、コロナ禍でオリンピックが延期となり、再選考となっていました。厳しい環境の中でもモチベーションを維持し、地道に練習を積んできた染谷選手の活躍に期待しましょう。オリンピック競技日程、日時8月6日金曜日、10時から14時45分予選、17時から21時40分、準決勝、決勝、種目、女子組手61キロ級。染谷選手のコメント、大会の延期、代表再選考など、様々な困難を乗り越えてチャンスをつかむことができました。たくさんの人たちが苦しい状況の中で戦っている今だからこそ、空手道を通して勇気や感動を与えられるよう、私も全力で戦い抜きます。染谷真由美、28歳、古河第三小学校、古河第三中学校、花咲徳春高等学校、帝京大学、 テアトルアカデミーに所属。主な成績、第22回世界空手道選手権3位、空手プレミアリーグ3位、第74回国民体育大会1位。写真4枚。1枚目、戦う染谷選手。写真提供、空手道マガジン JK ファン。2枚目、メダルを手に喜びの染谷選手。3枚目、メダルを首に。4枚目、選手仲間と。写真終わり。特集、大地の恵みに今日も感謝。古河で採れる果物たち。市内では様々な果物が栽培されています。農家の皆さんが丹精込めて育てている果物から美味しいスイーツまで、その魅力を紹介します。果物にはビタミンや食物繊維が豊富に含まれ、病気の予防や健康維持に効果的とされています。また、体に嬉しい栄養のほかにも、果物にはたくさんの魅力があふれています。色鮮やかで美しい見た目や甘い匂い、みずみずしくてジューシーな食感が、私たちを幸せな気持ちにしてくれます。今では全国や海外で栽培されている果物が、インターネットやスーパーで手軽に購入できるようになりましたが、地元で採れる旬の果物や野菜をいただくことは、美味しさだけでなく、農家の人たちへの感謝の気持ちにもつながります。そのまま食べても、ケーキなどのスイーツに使っても美味しい果物。今回は、市内で栽培されている果物にスポットを当て、生産者の思いから果物をふんだんに使ったスイーツまで、その魅力をたっぷりと紹介します。これから夏の暑さが本格的になる季節、熱中症対策にも効果的な果物をたくさん食べて暑い夏を乗り切りましょう。写真1枚。上3分の2にシャインマスカットの手入れを行う吉原忠さん。写真終わり。ローカリーグロウンフルーツ、古河で採れる果物たち。市内では1年を通して様々な果物が栽培されています。メロン、高み、糖度が高く果汁が豊富で爽やかな甘みと香りの良さが特徴の品種です。いちご、紅ほっぺ、やや固めでしっかりとした食感があり、強い甘みとコクが楽しめます。シャインマスカット、大きな粒で硬く締まりのある果肉が特徴。ブドウの中でも特に甘い味わいの品種です。栗、茹でて食べると栗特有のホクホクとした食感と繊細で上品な香りが楽しめます。ブルーベリー、一噛みすれば薄い果皮がはじけてジューシーな果汁が口いっぱいに広がります。それぞれの果物にイラストがついています。ストア、市内で採れた果物や野菜を販売する主なお店。道の駅枕賀の里古賀。住所、大和田2623。電話、232661。営業時間、9時から20時。フードコートは10時30分から18時。土曜、日曜、祝日は10時から18時。定休日なし。JA 茨城、むつみ農産物直売所、総和店。住所、小名沼598-1。電話、911315。営業時間、9時から19時。4月から10月。定休日、第1、第3月曜日。それぞれに お店の外観の写真があります。新型コロナウイルスの影響により営業時間が短縮になる場合があります。30年続くメロン農家の後を継いで、愛情を込めて育てた甘いメロンを召し上がれ、メロン農家斉藤修平さん、千秋さん、南真中橋29歳、31歳。作っている品種、高見レッド、ポニー、旬の時期、5月下旬から7月上旬。生産量日本一を誇るメロン産地の茨城県。斉藤さんご家族は、市内で30年以上メロンを栽培してきたベテラン農家です。周平さん夫婦は、結婚を機に去年4月に就農して、メロンの栽培に携わるようになり、その大変さを痛感したといいます。害虫、病気の対策やビニールハウスの換気など、片時もメロンから目が離せません。その苦労の多さから、以前に比べメロン農家は少なくなったそうです。しかし、その苦労の先には収穫という、買い難い喜びがあります。斉藤さんのお宅では、みずみずしくしっかりした肉質の高見レッドと、甘くてジューシーな果肉が特徴のポニーの2種類を中心に栽培。ポニーは繊細で割れやすく、栽培の難しさと手間がかかることから、生産する農家も少ないそうですが、珍しい品種だからこそ、多くの人に食べてほしいという思いで栽培しています。現在では、国や自治体の支援制度が充実し、安定した農業経営が可能となり、若い就農者が増えています。就農することに興味がある人は、失敗を恐れず挑戦してほしいと話す斉藤さん。メロン農家を継いでまだ1年ですが、新しい品種の栽培にも積極的に取り組み、おいしいメロンを全国に届けたいとも語ってくれました。写真1枚、収穫したメロンを手にする笑顔の斉藤さん夫婦。写真終わり。レッツノーアバウトメロン。出荷までの流れを見てみよう。スタート。01収穫。5月末から6月中旬が収穫の最盛期。一つ一つ丁寧に収穫していきます。02洗浄。箱詰め前にメロンに付着した農薬や土の汚れを専用の機械で洗浄します。03箱詰め。洗浄が終わったら大きさごとに1箱に3玉から6玉ずつ詰めていきます。メロンに傷がついていないか確認しながら丁寧に箱詰めします。04出荷。1月ごろに種をまいてから収穫まで約半年間かけてようやく出荷に至ります。丹精込めて育てたメロン、我が子のように大切に送り出されます。収穫したメロン、切った瞬間に甘い香りが広がります。それぞれの作業写真がついています。甘みの中にあるコクが特徴、紅ほっぺ。茨城いちごグランプリで大賞を受賞。浜野農園、浜野健二さん、下蛇47歳。作っている品種、紅ほっぺ。旬の時期、1月初めから3月末。多くの果物の中でも、みずみずしい赤い色がひときわ目を引くいちご。栽培している浜野さんは、もともとネーブルパークのポニー牧場で働いていましたが、観光農園を開きたいという思いから一念発起していちご農家へ転身。ポニー牧場で働きながら県外の農家で研修を受け、 栽培方法などを学びました。今シーズンからは品種を紅ほっぺに一本化し、水をあげる時間や肥料の調整など試行錯誤を繰り返した結果、今年1月の第9回茨城いちごグランプリで大賞を受賞しました。浜野さんのいちごを食べた人は、甘みの中にコクがあると口を揃えて話します。また大きさや形の良さから贈り物にも最適と評判です。今回の受賞に慢心することなく、さらに美味しさを追求したいと浜野さんは笑顔で語ってくれました。早い時は夜中の2時から収穫に取り掛かる浜野さん。甘さに加えて実も大きく形も整っているため、贈答用としても喜ばれています。写真3枚、1枚目笑顔の浜野さん、2枚目いちごを箱詰めする浜野さん、3枚目収穫された紅ほっぺ、写真終わり。糖度19度の大粒シャインマスカット、糖度が高く高品質なぶどうを届けたい。吉原農園吉原忠さん、活老67歳。作っている品種シャインマスカット、旬の時期7月下旬から9月末。大粒で甘く見た目もきれいなシャインマスカットを栽培している吉原さん。10年前知人からもらった苗木がきっかけで栽培を始めました。当初は自宅で食べようと思っていたものの、2年目で想像以上に良いブドウが収穫できたため、本格的に栽培するようになりました。長年農家として様々な野菜を栽培してきましたが、ブドウ作りに関しては全くの未経験でした。そのため情報を得ることが一番大事と語る吉原さん。その言葉の通り、最近ではインターネットを駆使して日本全国の優良事例や栽培に関する情報を取得し、知見を深めています。ここ数年でようやく求める味に近づいてきたとのことですが、まだまだ勉強が必要だと話します。そこにはより高品質なシャインマスカットを消費者に届けたいという思いがありました。旬の時期は8月のお盆の頃、爽やかな香りと甘さ、何より皮ごと食べられるのが特徴。大粒の実はまさに緑の宝石です。写真3枚、1枚目タオハに実ったブドウ棚の下の吉原さん、2枚目ずっしりと実ったブドウ、3枚目パック詰めされた緑のブドウ、写真終わり。あなたのお家の近くで食べられる古賀のおすすめ果物スイーツ特集。果物をたくさん使ったスイーツは彩りが鮮やかで、見ているだけでワクワクしませんか。古賀キラフォトクラブのメンバーが勧める市内で買えるおいしいスイーツを紹介します。ドライフルーツが色とりどりに飾られていて、とっても華やかなパウンドケーキ。しっとりした食感とたくさんのフルーツの味が口の中に広がる一品です。取り扱っているお店、手作りパウンドケーキマム。電話319866、住所上辺見654-5、時間10時から19時、定休日毎週水曜日。写真2枚、1枚目お店外観、2枚目パウンドケーキ、写真終わり。フルーツの滑らかな口当たりとクリームの程よい甘さ、タルトの食感のハーモニーはここでしか味わえない美味しさです。取り扱っているお店、おやつどころ 歯の歯、電話235042、住所上辺2633、時間10時から19時、定休日毎週火曜日、写真2枚、1枚目お店外観、2枚目タルトフリュイメロンタルト、写真終わり。ふわふわとした食感が特徴のシフォンケーキにホイップと旬の果物を包み込んだフルーツサンドシフォン、クリームはカスタードも選べます。要予約。取り扱っているお店ママミーヤ、電話515662、住所東本町 2-10-8、 時間10時30分から17時、定休日不定休、写真2枚、1枚目お店外観、2枚目シフォンケーキいろいろ、写真終わり。8ページで紹介した浜野農園のいちごを使ったフルーツサンド、こだわりの生クリームの甘さと紅ほっぺ特有の甘酸っぱさが口の中いっぱいに広がる一品です。取り扱っているお店ブージーベーカー、電話911315、住所小名沼391-7、時間6時30分から9時30分、10時から17時30分、定休日毎週月曜日、第3火曜日、写真2枚、1枚目お店外観、2枚目浜野農園のいちごサンド、発売時期1月から5月、写真終わり。森ファームのいちごをたっぷり使い、豆乳や練乳を加えたスムージー、いちごの程よい酸味が後引く美味しさです。取り扱っているお店そばの実とオーガニック野菜ゆるりの森、電話080-4101-0707、住所上片田1224-2、時間11時から15時、定休日毎週木曜日、第1水曜日、写真3枚、1枚目お店外観、2枚目いちごスムージー、3枚目発泡酒いちごバイセの限定販売も始めました。写真終わり。地元産のメロンをたっぷり使ったパフェ、芳醇なメロンの甘さが口いっぱいに広がります。自分へのご褒美にいかがですか。取り扱っているお店カフェアップス、ジャズダイニング&バー&カフェ、電話324713、住所本町 1-10-12、 エースビル2階、時間前日までの予約制、15時から23時、土曜日、日曜日のみランチ営業あり、12時から15時、定休日、毎週月曜日、火曜日、写真2枚、1枚目、お店内部の様子、2枚目、メロンパフェ、発売時期、6月から7月、写真終わり。新型コロナウイルスの影響により、営業時間が短縮になる場合があります。撮影にご協力いただいた小垣田フォトクラブの皆さん、取材しました福ちゃん、撮影しました春ちゃんママ、おすすめですエリ、それぞれに顔写真がついています。古賀市の高齢者見守りサポート、令和3年4月から在宅で生活する高齢者が自宅に緊急通報装置を設置することで、24時間365日安心した生活が送れるようになる古賀市高齢者見守りサポート事業を実施しています。問い合わせ 健康の駅高齢介護課、電話924921。サービス内容、01、緊急通報システム。病気や怪我など緊急時に通報ボタンを押すことで、受診センターが24時間365日対応し、状況に応じて救急車等の要請や指定の親族へ報告を行います。自宅に固定電話がない場合は、携帯端末型緊急通報装置が利用できます。02、人感センサー。緊急通報システムの通報ボタンを押せずに倒れてしまった場合、一定時間反応がないとセンサーが異常を感知し、受診センターへ自動通報します。固定電話がないと利用できません。また、電話回線の種類によって利用できない場合があります。03、お元気コール。看護師や専門のオペレーターが月1回電話し、健康に関するアドバイスを行います。04、相談窓口。健康や暮らしに関することなど、さまざまな相談に応じた窓口があります。月額300円でご利用できます。通信料及び電気料は利用者負担となります。携帯端末型緊急通報装置を利用する場合は、携帯電話会社との契約が必要となり、別途費用負担が発生します。サービスを受けられる人、疾病等の理由により健康に不安があり、見守りを必要とする高齢者で、次のいずれかに該当する人。1、70歳以上の一人暮らしの高齢者。2、75歳以上の高齢者のみの世帯、同居者全員。3、70歳以上で同居者が下記のいずれかに該当するため、緊急時の対応が困難である人。身体障害者手帳1級、2級。精神障害者保健福祉手帳1級。療育手帳〇A、A の人。要介護4以上の人、認知症と診断されている人、同一敷地内、隣接敷地に75歳未満の親族が住んでいる場合は対象外となります。写真3枚、緊急通報システム、携帯端末型緊急通報装置、人感センサー、写真終わり。健康百科、夏の赤ちゃんとの過ごし方について。7月になり汗ばむ時期になりました。夏に多い皮膚トラブルや脱水症に注意して、赤ちゃんと迎える夏を過ごしやすいものにしていきたいですね。乳児期の赤ちゃんとの関わり、衣服の調整をしましょう。赤ちゃんは基礎代謝が高く、汗をかきやすいため、汗をかいた時には濡らしたタオルで拭き、こまめに着替えさせましょう。そうすることで、汗もや湿疹の予防につながります。赤ちゃんのお腹や太もも、お尻など、服に包まれている部分が冷たければ寒い、首筋や背中が汗ばんでいれば、暑いというサインです。サインに合わせて衣服の調整をしましょう。脱水症状に注意。暑さが厳しいと脱水症状も心配になりますが、極端におしっこの量が少ない、色が濃い、皮膚が乾燥しているといった症状がなければ、その心配はありません。水分補給は基本的に母乳やミルクで補えますが、心配であれば、さ湯や乳児用の麦茶を与えるようにしましょう。また、授乳中は母乳に水分を取られるので、お母さんも こまめに水分補給をしましょう。いちごの輪に相談を。子育てをしていると、赤ちゃんのちょっとしたことでも気になることが出てきます。妊娠・子育て相談いちごの輪では、栄養士や保健師による離乳食などの食事の相談のほか、妊婦さんやお子さんの発育・発達に関する相談を受け付けています。予約制、一人で悩まず、気軽にご連絡ください。子育て包括支援課。こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。昔のこがにタイムスリップ。こが歴史博物館、高見戦跡記念館。こが歴史博物館は、今年1月に国宝高見戦跡像が帰ってきたことでも話題になりましたね。向かいにある高見戦跡記念館は、趣があり、昔の古賀にタイムスリップした気分が味わえます。ドラマや映画のロケ地としてもよく使われていて、聖地巡礼としても楽しめますよ。歴史好きな人はもちろん、歴史に詳しくない人でも楽しめること間違いなしです。施設概要、開館時間9時から17時、住所中央町 3-10-56、電話番号225211。写真4枚、1枚目、こがきらメンバー7男さん、2枚目から4枚目、こが歴史博物館、高見戦跡記念館外館。写真終わり。ひらりこが人、笑顔で聖火をつなぐ、オリンピック聖火ランナーに選出。野底愛さん、34歳、東大和。7月5日に古賀市内で実施される東京2020オリンピック聖火リレーのランナーに選出された野底さん。新型コロナウイルスの影響で1年越しの開催となりましたが、本番を間近に控え、聖火リレーにかける思いや意気込みを伺いました。子供の頃から何でもやってみたいとチャレンジ精神が旺盛な野底さん。中学時代は柔道部に所属し、県大会でベスト8に進出したこともあります。中学校卒業後は社会人となり、働き詰めの毎日を送っていましたが、31歳の時に自身の人生を振り返り、通信制高校に入学。フルタイムで仕事をしながら単位を取得し、今春卒業を迎えられました。高校在学中は自分が役に立てることは何かと、常に自問自答の日々を送る中、先生の勧めもあり、聖火ランナーやボランティアスタッフなど、オリンピック関連の募集に応募しました。まさか自分が聖火ランナーに選出されるとは思っていなかったため、当選の連絡を受けたときは、本当に驚いたと話します。野底さんは、現在シングルマザーとして、働きながら6歳になる長男の育児に奮闘しています。苦労する面も多いけれど、日頃から協力してくれる両親に感謝の気持ちを忘れず、いつも笑顔で常に前向きに生きようと心に決めているそうです。もうすぐ聖火リレーという大舞台に立つ野底さん。多くの人に自分が走る姿を見てもらうことで、同じような境遇の人たちを勇気づけながら市内を駆け抜けたいと笑顔で語ってくれました。写真4枚、1枚目、お子さんを抱く野底さん、2枚目、社会人になっても柔道が大好き、3枚目、高校の卒業式で先生と、4枚目、何でも悩みを打ち明けられる友達。写真終わり。 古賀アイドル、今月の古賀っ子、いい子が育つ古賀。亀田楓ちゃん、令和元年11月生まれ、東大和。笑顔が可愛い子、大好きだよ。父直人、母桃江。熊倉瑠香ちゃん、令和元年7月生まれ、上辺見。やんちゃな瑠香ちゃん、これからもニーニーと仲良くね。父匠、母美咲。秋葉琴子ちゃん、令和元年9月生まれ、大山。いつもはにかみ笑顔の琴ちゃん、癒しをありがとう。父やすと母のり子。岡本空くん、令和元年8月生まれ、諸川。じいじの帽子をかぶって喜ぶ空くん、素敵な笑顔。父たけし、母みさ。殿塚いちかちゃん、令和2年5月生まれ、下大野。お誕生日おめでとう。これからも二人で仲良くね。父国道、母八重子。岡田宗介くん、平成30年1月生まれ、西牛ヶ谷。宗介大好きだよ。父徹、母美和。神崎ひなのちゃん、平成30年12月生まれ。エマちゃん、平成29年3月生まれ、二齢。仲良し姉妹、これからも元気にすくすく育ってね。父俊、母彩香。石田芽衣ちゃん、平成29年12月生まれ、松並。公園で遊ぶのが大好きな芽衣ちゃん、早く大きくなってね。父秀明、母恵子。それぞれに笑顔のお子さんの写真がついています。お子さんの写真を募集中。対象、0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の古賀っ子応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。古賀歴史見聞録。背中を守る。後ろから何かが来てもへっちゃら。見えない後ろに不安感。お風呂で髪の毛を洗い、うっかり目なんかつぶってしまうと、出やしないよと思いながらも、無防備な背中に言い知れぬ恐怖感が漂う。川鍋教祭の教祭百鬼画壇にある羽織を深く頭まで覆う人や、布団に潜り込みながら怪談話を聞く百物語の場面を見ていたら、そんな子供の頃の記憶がよみがえってきた。古くから狐など動物のつきものは後ろからつくものとされ、背中を叩くと正気に戻る話や、みこし入道に見越されると死ぬと言われて背中を見せないように逃げた話など、背後が安心できないのは各地の民族にも見ることができます。古賀でもムジナは背後からついてきて人を騙すのだと伝えられている。そんな背中を何かで包むことで、悪しき者からの防御ラインを作り、安心感につなげようとしていたのでしょう。魂が出入りする着物の背中。しかし、普段から私たちは背後に恐怖感を感じているわけではなく、大抵何か不安になることで、幽霊や妖怪などの非日常を背中に想像してしまうもの。そうした心が、 不安定な状態においては、起こりうる危機感に対して、私たちはおまじないという方法で対処してきました。例えば、魂の安定しない新生児の着物には、背守りといって、麻の葉模様の刺繍や、特別な色を持って縫い目を入れて、魔除けとしていました。これはかなり一般的に行われており、明治時代の裁縫の教科書にも、その縫い方が示されているほどです。また、良きにつけ、悪しきにつけ、魂は着物の背中から出入りすると考えられていたようで、死者の白装束の背中に縫い残しをしておく地方もありました。これは、あの世へ行くときに、魂が抜けやすいようにという願いを込めたものだといいます。先祖を背負って作柄を見るお盆。ところで、茨城県政地域の生活史を作品に描く長塚隆がお盆の習俗を題材にこんな俳句を作っている。うつしおの秋の実りを生きめぐり、見さす仏に傘立てまつる。盆の十四日、うどんを打って、その切り端を傘の形に折り、翌朝、先祖の霊がこれをかぶって田畑を見て回るといった情景のようです。古河でも、かつてこんな風景が見受けられたようで、盆に帰ってきた先祖の霊を背負って、作柄を見て回った野回りという習俗があったと、明治44年生まれの古老から伺ったことを思い出しました。ところで、先祖の霊ってどんな風にして背負うのだろう。その時頭に浮かんだのは、足尾銅山鉱毒事件によって古河へ移転してきたお宅で聞いた谷中村から背負ってきたという先祖の墓石の話。わざわざ大八車などに乗せず、背中におぶったという話は、石の重量からすると本当かどうかわからない。しかし、大切な先祖を背中におぶってきた話は、背中が私たちにとって重要な体の一部であり、私たちを守る神霊がそこに宿るということを、なんとなく想像させてくれるのです。今や、髪の毛を洗うたびに、大量の抜け毛に恐怖感を感じるお年頃となってしまった私。こればっかりは後ろから守ってくれない。むしろ視界に入らないがため、後ろが危険なのかも。古河歴史博物館学芸員、立石直之。写真2枚。1枚目、怖い話では背中を隠す。暁斎百鬼画壇より。2枚目、明治時代の裁縫教科書で紹介する背守りの例、裁縫教科書より。写真終わり。図書館の本棚から、一般書、小説、小説、秋月覚山、道門冬次著、会上達の組織づくり、世界初の児童手当、理想の藩校の設立。上杉鷹山が尊敬し続けた兄で、何よりも人を大事にした名君、高鍋藩七代藩主、秋月覚山、種重の生涯を描く歴史小説。出版社、BHP 研究所。児童絵本。アジの開きが食べたい。金松すみれ作。魚屋さんの店先に干してあったアジの開きを狙っていたのに、しましまの猫に横取りされてしまった猫のオイラ。アジの開きのことで頭がいっぱいになってしまって、何でもかんでもアジの開きに見えてきて。出版社、文献出版。児童書。橋の上の子供たち、パドマ・ベンカトラマン作、何も持っていない、でも心がある、ホームレスを選んだ11歳の少女の 誇り高き物語。インドで子ども時代を過ごした著者が実際に子どもたちが体験したことをもとに描く。出版社、講談社、一般書、随筆、生きるコツ、巻三十著。人生の曲折を経て、私は身の丈の豊かさによって叶えられる平穏な生活があることを発見したのである。どんなプロセスを経て平穏の文化にたどり着いたのか、それはどんなものなのかを綴った後半生の生き方論。出版社、毎日新聞出版。古賀図書館。それぞれの表紙写真があります。私の夢、自分の世界を作る。上野真奈さん、古賀第一中学校3年生。私の将来の夢は小説家になることです。自分の目の前にあるものを一つ一つ丁寧に柔らかく表現して、読者の心の支えになるような小説を書きたいです。小説家になるからには人気の出る小説をたくさん書いて、自分が表現した世界に多くの人々を巻き込んでいきたいです。また国籍などを問わず、さまざまな国の方と出会って自分の世界を広げ、全世界の人に伝わる小説を書きたいです。そして小説家として言語の壁を越えて世界との架け橋になりたいです。梅野さんの上半身写真があります。町の話題レポート。希望の道をつなごう。東京2020オリンピック聖火リレートーチ巡回展示。5月21日22日に中央公民館で東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレーで使用されているトーチの巡回展示が実施されました。桜ゴールド、桜ピンクと呼ばれる異なる輝きを放つ2本のトーチを間近に見た来館者からは、実物を見ることができてよかった。先端が桜の模様になっていて日本らしさを感じるといった声が聞かれました。写真1枚、パラリンピックトーチとオリンピックトーチ。写真終わり。一日も早いコロナ収束を願って、第14回古賀篆書展。4月24日から6月20日、篆刻美術館で古賀篆書展を開催しました。会場には、一日も早いコロナ収束を願い、疫病から私たちを守る疫人を篆書で表現した作品30点を展示。来館者はそれぞれの篆書作家の思いが現れた個性豊かな作品をゆっくりと鑑賞していました。写真1枚、一つ一つの作品に思いを馳せる来館者。写真終わり。仏像に会いに行こう。古賀市民大学、仏像を拝する仏像巡りツアー。6月10日、古賀市民大学で仏像を拝する仏像巡りツアーを開催しました。第2回となる今回の講座では、バスで市内の仏像を見学。普段見ることができない仏像も見ることができ、ツアーに参加した人からは、さまざまな仏像に出会えて、とても勉強になったなどの声が聞かれました。写真1枚、学芸員から説明を受ける受講者。写真終わり。来年もきれいな花を咲かせよう。古学坊公園で花桃のお手入れ。6月12日、古学坊公園で、花桃の摘果作業が行われました。子どもから大人まで15人の市民がボランティアとして参加。今回作業を行った樹生桃という品種は自ら実を落とすことができず、そのままにしておくと 翌年きれいな花を咲かせることができません。参加者たちは来年もきれいな花を来園者に楽しんでほしいという思いで花桃の摘果を行っていました。写真1枚、摘み取った花桃の実を運ぶ男の子。写真終わり。心を一つにボールをつなぐ市民体育祭ソフトバレーボール大会。6月13日、古賀体育館で古賀市夏季ソフトバレーボール大会が開催され、市内の16チームが参加しました。当日は新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと講じた上で実施。参加した選手は久しぶりの試合で緊張しましたが、楽しく動けましたと汗を光らせていました。写真1枚、コート上で躍動する選手たち。写真終わり。リズムに合わせて脂肪燃焼、心も体もリフレッシュ。エアロビクス教室。古賀花桃体育館、古賀体育館ではエアロビクスやヨガなどのスポーツ教室、事前申し込み制が開催されています。エアロビクス教室は楽しく脂肪燃焼できる、ストレス発散にも効果的と評判で、多くの参加者が音楽に合わせて楽しみながら体を動かし汗を流していました。写真1枚、講師の動きに合わせて体を動かす参加者。写真終わり。古賀インフォメーション。東京2020オリンピック聖火リレーに伴う交通規制。ぐるりん号の当該時間帯の運行便は運休または一部運休となります。朝日自動車路線バスは迂回運行となります。また帰省時間は聖火リレー隊列の進行状況により予告なく前後する場合があります。日時、7月5日月曜日8時30分頃から9時50分頃、天候やその他やむを得ない事情により変更となる場合もありますので、専用ウェブサイトで最新情報をご確認ください。問い合わせ、東京2020オリンピック聖火リレー茨城県実行委員会、茨城県オリンピックパラリンピック課内、電話029-301-2020、受付時間月曜日から金曜日8時30分から17時15分。県内全域の交通規制はこちらから二次元コードがあります。スタート、古賀駅西口お祭り広場。フィニッシュ、古賀市役所古賀庁舎。帰省予定時間、古賀駅周辺8時30分頃から9時30分頃。古賀駅から文学館、市役所古賀庁舎周辺8時30分頃から9時50分頃。リレールート直近の道路は車両の通行が禁止されます。迂回等は現場の警察官係員の指示に従ってください。聖火リレーの様子はライブストリーミングでもご覧いただけます。二次元コードがあります。古賀駅から古賀市役所古賀庁舎周辺の地図があります。第16回古賀花火大会。新型コロナウイルス感染症拡大防止の願いと医療従事者への感謝を込めて、二次元コードがあります。市内3地区で同時打ち上げ。安全対策の観点から打ち上げ場所は非公開。例年の古賀花火大会とは違う形での開催となります。古賀ゴルフリンクスでの打ち上げはありません。また YouTube と古賀ケーブルテレビで ライブ配信を予定しています。詳細は市ホームページをご確認ください。日時8月7日土曜日20時、公展翌日、約10分。注意事項、打ち上げ場所周辺は立ち入り禁止となります。自宅周辺からご観覧ください。観覧席、駐車場はありません。路上駐車での観覧等、迷惑行為はご遠慮ください。問い合わせ、古賀花火大会実行委員会、古賀庁舎商工観光課内、写真2枚、打ち上げられた花火、写真終わり。私有施設や私道に企業名などを入れてみませんか。ネーミングライツのパートナー企業を募集します。二次元コードがあります。市が所有する施設等への愛称の命名権を付与するパートナー企業を募集します。この事業で得られた費用を活用して施設の運営維持と利用者のサービス向上を図ります。愛称には企業名や商品名等を含めることもできるため、ぜひ古賀市の私有財産を記者の広告塔としてお使いください。募集期間、随時募集。契約期間、ネーミングライツの期間、3から5年。対象者、自ら命名権者になろうとする民間事業者、法人に限る。別途資格要件があります。対象施設、スポーツ施設、公民館等施設、公園、駅前駐車場、駐輪場、市道、歩道橋など28施設。申し込み方法などの詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、総和庁舎財産活用課。写真1枚、野球場円形、写真終わり。古賀キラフォトクラブのメンバーを募集します。若い世代や子育て世代の視点で町の魅力を市インスタグラム、フェイスブック等で発信することを目的に古賀キラフォトクラブのメンバーを募集します。いいねがたくさんもらえる写真の撮り方講座や交流会などを通して楽しく古賀の魅力を PR したい人をお待ちしています。活動期間、8月中旬から1年間。対象、市内在住在勤在学の人でインスタグラムの投稿ができる人。定員10人、多数抽選。活動に対する謝礼などはありません。申し込み期限、8月1日日曜日。問い合わせ、総和庁舎シティプロモーション課。応募はこちら、二次元コードがあります。写真1枚、古賀キラフォトクラブの皆さん。写真終わり。